26編祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主を褒めたたえます。今日も御言葉を教えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。で、一節から見ましょう。
27編でいいですか？
27?27か。じゃあ27。
主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかった時、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。それは主が、悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。
ダビデの祈り、ダビデの願いが書いてありますね。の4節見ると、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いふける、そのために。イエス様は直接神の国とその義を第一に求めなさいと言われます。そしたらこれらのものすべて与えられる。魂が恵まれ、すべての点で恵まれ、健やかになる。主を得る、昨日も見たようにね、主を得るということが素晴らしい知識であります。主を得る、主を得ると、主の財産が私の財産になる。主の権威、主の力が、主の愛が私の愛、権威、力になる。だから知恵は何か、主を求めることよね。主を求める、主を求めると、主と共に来る御使いたちがいますね。その御使いたちが これらのことをすべて保護し守る、私たちが。だからここにダビデが、主が私の悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださる。だから一番この安全な場所は幕屋ですね。幕屋の密かなところ、死聖所が一番安全なところ。そこに私たちを、そこを見ると、上も天使、前も天使、後ろも天使、天使がガーッと私を、だからこれが主の翼だと言われるね。主の翼の影に。だから一番安全なところですね。だから主を求めることが一番安全です。今私の頭は私の鳥過去も敵の上に高く上げられる。イエス様の足、イエス様の頭、私の頭、イエス様の手、私の手、 イエス様が私が受けるすべての呪いを全部茨の呪いですね、茨とアザミを全部受けられた。それでイエス様が勝利をなさって、イエス様の頭が私の頭だから、権威というものが生じるね。だから敵の上で高く上げてくださるんです。だからこの今、主は私の光、私の救い、このようなことを見つけ出してね、主を求める旅で、私たちもね、いちいち全部こう求めることより、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、マタイの福音書六章ですね、六章、その求めることよりこれらのものを全部主が知っておられるって。だから私たちは神様ご自身を求める、神様の国とその義を求める。だからこの旅ではそれを見つけたんですね。本当に祝福された旅でです。私たちも主を求める、主ご自身を求める、これらのものをすべて主が与えてくださる。今私の頭を、私を取り囲む敵の上に高く上げられる。この理由は主が共におられるからよ、ね。まあ金正恩がね、自分の娘を連れてくるんですね。今その金正恩、金主衛というものを連れてきて、もう偉い人々、将軍たちの前に、あの小さな12歳くらいのねものを連れていくんですね。けどみんなその金正恩の前で比例をしてへつらってる。なぜかというとね、金正恩を怖がってるから、金正恩も怖がってる。これと同じですよ。敵たちがね、私たち個人個人は何も怖がらないんです。しかし私の中に主がおられることを見ると怖がってる。まあ警察官がね、ただ、平民の服を着て、まあパジャマとか家でいるそのような服を着てると何も怖がらない。けど正式な服を着てるともう怖がるんで、私たちが、このことと同じ権威というもの、イエス・キリストに権威があります。サタンは震える。自分の頭が打ち壊されたからですね。じゃ あ聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私を答えてください。主の御心にかなう祈りは必ず主が答えてくださるね。ダビデが主を求めたからね、それは聞いてくださるんです。だからイエス様もナザレの墓の前で、主よ、父よ、あなたが私の祈りを聞いてくださったことを感謝しますと、そのように言われました。だから私たちがね、主を求めて主が私たちの中におられると、一番祝福された人ですよね。だから主との関係、親密な関係、それが主よです。八節、
あなたに代わって私の心は申します、私の顔をしたい求めよと、主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。 どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください、
だから、絶対自分の子供を捨てる親はないんですよね、もちろん、環境的に捨てるような理由が生じる親もいるんですけどね、自分の命、この分身でしょ、分身、その子供を捨てるということはないんですけど、捨てることもあるって、人間の世界ではね。けど、イエス様は皆さんと私を絶対捨てることはありません。私の手から誰も私たちを奪うことはできないと言われるんですね。だから、ね、イエス様を所有するということはもうどんなに素晴らしいことか。私たちはイエス様の所有、イエス様の十字架の血潮で贖われた、買われたもの、所有もの、だから私たちもそれを認めなければならない。それを認める方法は御霊の働きよね。だから祈りが必要です。祈って祈ってると、それが分かる、主が私の中で、私が主の中で、私は主のものという、絶対私は捨てられることはない、足りないところ、もういろんなものがあるけどね、絶対私を捨てることがない。これが私たちの平安ですね。12節、
私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです、
この暴言はサタンですね。サタンはいつも偽りの暴言をする。お前は捨てられた、お前今何回目、こんな罪を犯しても主の民か、主の子供かという暴言ですよ。暴言、嘘、偽りですね。偽り、主は捨てることはないんだけど、この者はいつもお前は捨てられた、捨てられたと、このような嘘をついて人を落胆させるね。だからその冷やを打ち消すために信仰の大立てが必要よね。信仰の大立て、だからいつも私たちがこの全身服、それを取り付いて、サタンとの戦い、サタンとの戦い、言葉よ、言葉、思いの戦い、だからこのマルティン・ルートがね、サタンの攻撃を受けてました、サタンはもう偉い人でも何でも攻撃する、主の前で訴えてるんで、マルティン・ルートはこの罪がありました、この罪がありました、もう山ほどこうノートブックに書いてこう提出する、源氏のようにね。だから お前は神様から憎まれてる、捨てられてる、そのように責めるんですよね。ずっと聞いていた、そのルートは、これだけかこれだけか、もっと新しいものもあるよ、そのように霊の戦いをしたというんですね。そうなんです。私たちをね、御言葉から御言葉を信じないように、御言葉を見ないように、いつも御言葉から外れるように、 その攻撃がある、うん、サタンという逆らうという意味ですね。御言葉に逆らう。いやここで人間は自分の子供を捨てても絶対主は捨てない、信じますか、うん、これが私たちの、素晴らしい報いですよ。主を求めた人の報いがこれです。主は信じてなかった、御言葉で私たちはいつも慰められる。嘘つきのサタンは今回失敗した、あお前のような汚れたもの、そのようにねこう攻撃があるよ、昼も夜もそれを攻撃する。その中で私たちが、いつも御言葉に立って、そうだ私は足りないものだ、罪深いものだけど主は私から離れない、私は捨てない、見捨てない。13、14、
ああ私に生けるものの地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主を、大しくあれ心を強くせよ、待ち望め主を、
だからこの攻めがわーっとあった時に、それは自分を救うものは何でしょう、信仰ですよ、信仰、ね、だからこのああ私に生けるものの地で、今この地でですね、主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、私が不信仰をしたったら、そのことですね、私は終わりだということね。だから皆さんいつも御言葉によって信仰の大盾を立てるように、敵の視野が霊の戦争です、戦争、アダマには救いの兜ガーン打たれても、ね、救いに関することが一番あれよね、バーンと、だから救いの兜、この正義の胸当て、気の胸当てですね、私たちがきっと認められるのは主の義を、主が義を獲得したその財産を信じることで義ですよね。昨日の御言葉ローマ書8章のようにね、私たちができなくなったことを主が知ってくださった、主が知ってくださったことを私たちが受け入れる、信じる、信仰よ。だから救い主はイエス・キリストです。イエス・キリストを信じて、ただ信じて救われた。私たちに何か自慢するものは一滴もないのよ。ただ主がなさったことを信じて救われてる。ダビデも一貫してそれを言うんですよね。じゃあ三章に行きましょう。第一テモテ三章で、一節から、
人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。
じゃあ6節見るとね、信者になったばっかりの人を監督にしてはいけないということですね。そのものが監督になると傲慢になるって、それで悪魔と同じ、悪魔は傲慢で倒れたからね、傲慢、 で悪魔と同じ裁きを受けるって。だから、私たちがイエス様を信じて、すぐ聖霊のバプテスマがあるよ。悔い改めて聖霊のバプテスマを受ける。聖霊のバプテスマを受けた時、私たちが異言を語る。異言で、知恵の言葉、知識の言葉、また奇跡、癒し、そうこういった賜物的な部分がね、どんどんどんどん霊が開かれて、その聖霊がね、私たちの中で現れるんですね。伝道するように、また励ますために、このようなこの賜物、デュナミス、ダイナマイトのようなパワーが来るんです。これは福音宣教のためにとってもとっても大切です。じゃあこの賜物を受けて賜物が現れる、もう人々がびっくりするぐらいの癒しが現れる、こう宣言すると癌が癒される、私のようにね、こう手をこう2回天に振ったらね、雨が止まるね、本当それが不思議です。これは聖霊がそのようにされるんです。それはこの信じたばっかりの人も聖霊が選んで用いることができる。だから聖霊の力よ、自分の力ではなくて。しかしこれが聖霊から来たということが分かるまでは時間がかかるよ、長い時間がかかる。もう砕かれて自分が本当に変な人間になったり、こんなに卑劣なあれになってしまったり、恥を受けたり、罪を犯したり、もう転がったり、そのようなことがあるんですよ。それで自分を信じられなくなる。ああやっぱり私はもう何もないんだ。それで主を頼るんですね。主を、恥を見ないように、主だけ求める。その時悔い改めと、ね、砕かれと悲しみと、ね、自分のまじさを分かるね。それで悲しむんです。それで人がちょっと温順な人、柔和な人に変わってる。それで謙遜になるんですね。これは私ではなかったということがやっと分かる。その時自分は許されたものですし、許しが必要だということが分かる。その中で生じるのが何か、美ですよ。美、人格です。人格。だからこの人格はね、短期間で絶対できない。もういくらあれしても短期間でできないのよ。長い年月が必要よ。リンゴがすぐ実を結ぶことはできないよね。5年ぐらい長い年月を通して作られる、実がなる。だから実というものは時間かかる。まあたくさん暑さ、寒さ、もうこのような試練、それで涙、主を求める、あとで、ああ主だけだ、主だけだ、私はもうただ土の器で落ちられたこと、その瞬間瞬間分かるね。だから自慢しない、ね、これがこのここにある監督の条件ですよ。監督は時間かかる、 多くのリーダーになるためには時間かかってたくさん砕かれて主の前で謙遜、主なしでは私は何もない、主だけが王である、このように心から歌う、そのような状態が監督ですよ。だからこのようにもう信じたばっかりで賜物がうわっと現れてね、異言も語るし奇跡も起こるし、自分が人に手を挙げ触ったら人が癒されるし奇跡が起こるし、もういろいろそのことがどうして自分がそのように用いられたか最初わからないのよ。自分を自慢しちゃうんで、このようなものが監督になると文鮮明になるよ。統一教の文鮮明のようなものになる。だから文鮮明も非常に大きな賜物が現れました。奇跡が現れました。彼を通してたくさんの人たちが癒されて、予言もあるし奇跡もついてきた。しかし傲慢よ、傲慢。だからあのような異端を作ってしまった。だから人間はね、今監督のことを見ましょう。二節を見ると、ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、人格的にね、砕かれて砕かれて砕かれて丸くなってる、高い人がもう、監督がいつもぶつかる、人とぶつかって批判される、非難される。一人の妻の夫、これはもう家庭を守ってるということですね。自分を制止、これですよ、自分を制止。いっぱい何かが来るんですよ、賜物があれば。お金も来るし名誉も来るし、しかしお前ではない、いつもパウロのようにね、自分を殺すんですよね、砕く砕く砕く、これが制することよ。御霊の御ですね、これは。だから、制することができなかったら自分が出てるよ、自分を誇るんです、自分というもの、名前を、上げるんですね、空辱化するんです。慎み深く品位がある。品位ということは愛、喜び、平安、寛容、親切、それですね、美ですよ、美、美玉の美。これは美玉の美は時間かかる、たくさん泣くとで時間かかって美が木から出るんですよ。よくもてなし、人は哀れむ、その人ですね。教える能力がある。教える能力はもう賜物的な部分よね。だから自分の職務的な部分です。酒飲みなく、だから精霊充満にならないと酒に出るよ、人が。群衆のね、わあこう触ってるその中で自分がボンと一人で自分の中で部屋で囲まれてる、その時精霊の喜び、精霊の慰め、精霊のあれがないと人は酒に行くんですよ。酒だけじゃなくて麻薬に行く。酒、麻薬、女性、お金、スリーゴールドですね、ガール、名誉、クローリーですね、名誉、 ゴールドグローリー、それを快楽を求める人間はね、だから精霊から来る快楽、まあ、昨日も皆さんに言ったんですけど、私一人で家にいる時、家内は教会で祈るために行ってる、私も準備して行くために家で祈ってる、生理がブワーッときてね、主の前で踊ってる、歌ってる、私の踊りがね、この普通だったら硬いんですよ。聖霊に、ね、よって踊ると上手に踊る喜びがカーッと来るんですね。だから暴力を振る舞う、柔和、温和、争わず、全部聖霊の実です。それで家庭も抑えるし教会を抑えるんですね。だからもう御玉の御が現れたとして監督にしたらもうためになるんですよ。よく教えること、賜物だよ、賜物、それだけで人を選んだらためになる。たくさん砕かれて、たくさん泣く、その過程が必要よね。それで自分を信じられない、主だけ信じる、主だけ私の王だということで、実が結んでる。この、ね、このオリーブがガーッと潰れるときに、そこで油が出るようにね、人は圧迫を受けながら主だけ頼るんだというところで実が結ぶ。羊も発生する
。羊もまたこういう人でなければなりません。金言で庭い舌を使わず、大酒飲みでなく不正な利をむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。
じゃあ清い心は何、良心は何か、自分がどうやって救われたか、自分の救いというもの、その根源ですね。イエス・キリストが私の代わりになった、これが良心よ、良心。自分がもう何か偉いから救われたかのように考える、それは良心じゃない。自分は本当に惨めなもので、この死の体から誰が救い出してくれるか叫んでる時、イエス・キリストと出会うんですね。それを忘れないことが良心ですよ。そして自分がこの事業が祝福されるんですね。もうどんどんどんどん神様の祝福を受けて財産が増える。そしたらこの私の手の力がこの富を築き上げたと、そのように言ってるのは良心じゃきではないよね。自分の良心を騙してる。また信仰の奥義、イエスで、イエスキリスト、だからそれが七時の条件だというね。16節、
確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。
だから経験の奥義、このイエス様がどうして人間となってこられたかということですね。じゃあこのキリストは肉によって現れたと、私を肉によって滅ぼされる私を救うためです。 それがイエス様がこの緑子として来られたんですけど、その方が、ね、父なる神様です、ね、それで霊においてということは、うん、聖霊によってよみがえられたと。だからきっと宣言されたの神様の霊によってじゃあこのことを反対するものが反キリストです。反キリスト、うん、その当時クノシスという異端があったんですね。その者たちはイエス様があんな汚れた肉によって来てないという、ただ彼らはもう仏教のように悟りを強調したんです。悟って上に上に上に悟、今ニューエイジがそれを教えてるんでしょ。今ニューエイジ運動が、人間が神になる、悟った悟ることで神になるんだ、解脱する、そのようなね、皆さん私たちはイエス・キリストのこの 100% 人間 100% 神様の奥義の神秘です。経験の神秘、奥義。じゃあ今日もそのイエス・キリストに焦点を置いて、ただ私の願いはイエス様だけです。イエス様が私、イエス様を得ると全て得てる、ね、全てイエス様と全て得る、天国も私のもの、この世の中で必要なもの全部イエス様によって与えられる。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ